マーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もよろしくお願いします。
この番組では内外株式為替商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さて、依然としてこう緊迫している状況のイラン情勢ですけれども、今週はどんなことがマーケットのテーマになってきそうでしょうか。
今週はね、中央銀行ウィークなんですよ、
はい、
で金融政策、動けないのが普通だと思うんですけどね、動かないと思いますし、動けないんですけれども、その後のコメントですね、ここのところをみんな固唾を飲んで見守るような1週間になるんじゃないかなと思います。ただそうは言いましても、じゃあ黙って指くわえて見とけやっていいのかっていうと、そうもいきませんのでね、これいよいよ3週間目に入ったわけなんですね、はい、2週間が終わったとね、2週間が終わったところではっきりとマーケットは株安金利上昇で、反応していますから、このトレンドは、このまま何も、進展がなければ、進展というのは相変わらず今日もドローン攻撃が続いていたみたいですし、飛行機が止まなくなっているみたいですから、この膠着状態が続くと今週も、引き続きこの株安金利上昇というのが続くことを覚悟しながらマーケットに臨まなきゃいけないかなと思います。
鈴木さんはいかがでしょうか。
そうですね、個々の企業の動き、決算は今のところは堅調なんですが、事態がこうなると企業経営者も先行きの設備投資計画も、ちょっと一回、休めようかとか、目を引いてしまうようなところもありますので、そこが影響出ないかなという心配ですよね、
はい、本来でしたら今の時期春闘はどうなるんだろうみたいな話を、してた頃だったかと思うんですけれども、ちょっとこう先の見えない展開がずっと続いています、
はい、
今週はどうなっていくのか、今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
はい、イラン戦争というですね、不確実性がなければ、通常で考えれば今週はですね、買いから攻める週になるはずなんです、
はい、
というのも先週の間にボラティリティがもう40を超えて、いくつでしたっけね、45ぐらいまで上がってましたから、で45ぐらいまで上がってそこそこの下落になってましたので、普通だったら、普通はナチュラルなリバウンドが起こるところなんですね。ところが事態で だけにですね、
はい、
それも何にもなかった平常時と同じようなトレードができるかというと、これが難しいと。逆に言うと、何もない状態になれば、これはリバウンドしやすくなるということなんですけども、よって、システマティックなトレーディングを、システマティックなトレーディングっていうのかな、ちゃんとストップロスを入れたり、あるいはオプションでの並行してですね、ヘッジポジションを作ったりする、そういうトレードしてる人は、ここは、デルタは、ショートを少し減らしていくし、で、ガンマはロングを少し、つまりオプションの、プットオプションの買いはリグ方向に、で、先物の売りは買う方向にっていうような、行動を起こしていいと思うんですけども、一般的な投資家は、アドバイスできることは我慢しましょう今週もと、それしか方法がないですね。で、というのも冒頭でお話した通り、1週間2週間とこう続いているところで、ちょっとずつ皆さんポジションを傾けている。どう傾けているかというと、スタグフレーション対応です、
はい、
スタグフレーションというのは何かといえば、物価の上昇と景気の後退が一緒に起きる現象です。で、これは通常そんなに長くはありません、1年も2年も続くことはまず歴史上観察されてもいないと、ただ3ヶ月6ヶ月と続くケースあります。で、今回のようなイラン情勢、イラン戦争、地政学上のリスク、何回かありましたね、ウクライナへの侵攻とか、それからイラク戦争とか、およそ21世紀に起きてからのこの不確実性というのはこんなに大それた問題ではないので、全部それらを参照しても何の役にも立ちません。唯一役に立つのは1990年の湾岸戦争という事例です、
はい、
で、この事例はなんだかんだ言って、1990年の8月から実際翌年の2月3月まで続くので、 この例が、まあ、唯一、私の経験した中では唯一の例です。で、スタグフレーション的には、この時8月、9月と2ヶ月間、8月、9月と2ヶ月間、スタグフレーションが続きました。はい、8月、9月と2ヶ月間、金利が上昇し、株が下落するという現象が起こりました。
開戦から2ヶ月間、
ね。はい。しかし、3ヶ月目には、もう、はい、原油価格の上昇も大体頭打ちになりですね、まあ、10月ぐらいで頭打ちになり、それから、インフレについても、インフレがアメリカ国内を波及するどころかですね、むしろ景気が悪化していくということの方が、勢力を増していって、まあ、景気が悪化するっていうのは需要が落ちるっていうことですから、需要が落ちれば、原油価格も買う人がいなくなりますのでね、それで、上昇が止まるんですけども、それで自然にスタグフレーションの状態が、まず先に景気の悪化と今度は物価の下落が一緒に起きてですね、終わりましたと。ただ、本当のスタグフレーションの怖さっていうのは、例えば1980年のスタグフレーションっていうのは、はい、これはもう完全に景気を窒息させるまで、金利を上げないことには終わらなかったんですね。ああなってしまうとアウトです。で、これと湾岸戦争の違いは何かっていうと、湾岸戦争っていうのは、人々が、西側陣営がですね、まあ、勝手に想像して、スタグフレーションを、期待先行で、夢の中でスタグフレーションを作ってしまったみたいなもんなんですけども、80年あるいは74年のスタグフレーションっていうのは、これは、産油国が、こぞって無理やり原油価格を上げて、力ずくで原油価格を上げたんで起きたという現象なんですね。で、どっちのパターンに似てるのか、なんですよ。どっちのパターンに似てるかというと、これは80年とか74年のスタグフレーションに近いんですよ。なぜかというと、はい、原油が実際に運べないわけなんで、運べなくなっちゃうと、これは結局絞ってるのと同じですから、湾岸戦争の時は原油はまだ運べたので、恐る恐るですけどもね、恐る恐る動いて、やがて運べなくなるぞみたいな期待で動いたのに対して、今回、本当に運べなくなっちゃってますからね、はい、こうなると、まあ短期間で2ヶ月ぐらいでスタグフレーションが終わるのかどうか、っていうとこれは終わらない可能性も出てきたかなというふうに思います、はい、でとにもかくにももうすでに2週間が過ぎて3週間目に入るで最初の計画ではトランプ大統領も4週間か5週間がと言ってると果たしてあと2週間3週間で終わるのかと、イスラエル政府の方は少なくともあと3週間かかると言っているとで事態は、解決、まあ、解決はしてるんでしょうけどねどんどん爆撃してボンボンボンボン爆弾落としてですねでやっつける方向にやっつけてるのかもしれませんけどもイラン側の攻撃といいますか、イラン側の、まあ、半ばテロ的な、アタックっていうのは続いてますから、これだと世界経済は萎縮したままになってしまうと。結論的には、今週、ラジオという、まあ、ここの媒体で私が話せる範囲で言うと、申し訳ない、見送るしかないなとしか言えない。これ以上、一旦下がったのでね、下がってボラテリティも上がったんで、もっと売りましょうっていうのを、まあ、言えたらいいんですけども、はい、その裏付けもちょっとなくなってしまったと。で、もう一週続いたらまた別の展開が見えるかもしれませんが、今週は私の、見通しよりも、中央銀行の先行き見通しを、はい、まあ、皆さん待ちましょう。それ見てまた判断するということにならざるを得ないと思います。いつも断定的なというか、思い切ったことを言える場なんですけども、今日はちょっとそれをためらうなというか、実調したいと思います。
ああ、そうですか。鈴木さんご覧になっていて気になる点は、
まあ、湾岸戦争、イランの問題に関しては、まあ、何も、情報待ち、日本時間で起こっていることって少ないので、日本の夕方から何か新しい展開が出てくるのを待つしかないという状況でありますが、同時に3つも4つも今、世の中的、世界的には大きな変化、革命的な動きが進行していて、1つはもう言うまでもテクノロジーの変化、もう1つは、まあ、そこから発生している、設備投資が過大すぎるのではないか、まあ、それがぐるぐる巡り巡って、プライベートエクイティファンドの解約停止まで今至っているぐらいに、今信用、まあ、収縮の方向が少しずつ出てきていると、まあ、それの動きも、マーケットを萎縮させている一つの要因になってきてますよね。やっぱり今、まあ、リスクをできるだけ回避するという方向が、まあ、取り得る最善の策だなというふうに思ってしまいますね。
そして株価と合わせて気になっているのがドル円159円の半ばという状況です、はい、これに対してはどんなふうになっていくんでしょうか。
でも介入しか方法ないですね、うん、日本銀行がこれで利上げなんかを、踏み切ってしまったら、これはもう1990年と同じで、せっかくですねせっかく芽吹いた 日本のインフレ期待といいますか、デフレから脱却できるというものが、また元の木阿弥になるかもしれないという、そういう、逆の失望といいますか、逆の予想、不安をですね、引き起こしてしまいますから、利上げはできない。利上げができないとなってしまうと、これはもう介入しか方法ない。今、ドル円が159円に向かっているのは、一応短期的には理由があると。それは何かというと、アメリカの長期金利上昇の方が、あるいは2年以上の金利といった方がいいかもしれませんが、アメリカの方が、まあ、金利の上昇が幅が大きいんですね。で、まあ、それを考えると、まあ、多少ドル高に向かうのは仕方のないことだと。仕方のないことなんですけども、我が国にとってみれば、これはますますもってインフレ懸念を加速してしまうと。そういう状況で、インフレ懸念を打破する。で、先行きの、インフレ率を落ち着かせようと。今、政府が動くならば、これは介入しか方法がないと。ただ介入の大事なところは、介入したら、必ずこの介入が効果があるように、演出していかなきゃいけないと。
はい、
まあそれは、そのためにはタイミングを見計らうとか、それから介入のやり方ですね。押し下げ介入とか、押し下げっていうのは、例えば介入をした途端に58円になったと。50円になったら58円も介入すると。で、もし57円になったら57円も介入する。という、そういう、こう、どんどん連続攻撃をして、一気にまあ、ドルを買ってた人たちが二度と立ち上がれないところまで追い詰めないと介入の効果ないんですけれども、それに踏み切れるかどうか。逆にそんなことをしてひっくり返されたら日本の政府の信用を失いますけどもね。まあ決断の時は政府は政府で迫ってますね。
個別のセクターで見ていった場合、結構ばらつきもあるのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
今一番厳しいのが自動車ですね。自動車が、まあ、コロナショックの時と同じぐらいのサプライチェーンの混乱というものにやっぱり、まあ、直面し始めているという状況 で、かつ生産がなかなか伸びなくなってきているという動きですね。ここが止まってしまうのが、まあ、相当きつくて、で、まあ、産業連環がぐるぐる巡って巡って、自動車の波及効果が大きいというのがすごく警戒されるところですね。だから機械が、
はい、
まあ、これまでのところっていう前提付きなんですが、思ってる以上に回復が強いというのが今現状で、はい、だからこれが、まあ、通常機械と自動車っていうのは同じように動いていくっていうものなんですけどね、まあ、内需系が良いのは、まあ、これは変わらないんですが、良い状態がずっとキープしてるなっていうのが、まあ、今のところの 非製造業のところ分ですね。
ただまだ調査途中なんですけども、
はい、
日本銀行の短観というのが4月に発表されるんですね。
で
3月に今調査中なんですよ、
はい、
で3月に調査するんですけど、前回はまあ12月なんですよね。で12月の月中 WTI 原油平均価格っていうのが57ドルだったんですよ、
はい、
で今回3月の平均価格が90ドルどうやら超えてきそうなんですね。でこれぐらいの変化をするっていう3ヶ月間で調査期間中の変化がこれぐらい大きいっていうのは、実はその湾岸戦争の時しかないんですよ。例えばまあ2022年なんかも大きく動いたんですが、せいぜい 40-50% で、あるいはその前に2009年なんかも動いたんですけども、40-50% なんですね。でそれぐらい原油価格が大きく動くと、当然セクターによってはですね、もう全然見通しが大幅に下方修正されるところなんです。
そうですよね。
でその大幅に下方修正されるのの代表センスが、代表セクターがガラス土石であって紙パルプなんですね。で1990年の段階だと、100% ぐらい動いたんですけども、あの時は20ドルから40ドルぐらいまで動いたんですけども、あの時はまだ自動車っていうのは世界的なサプライチェーンが進んでなかったので、ほとんど無傷だったんですよ、うん、全然下方修正なかったんですよ、
はい。
でそうやって見ていくと、あの時と日本、あれから36年経って日本の構造変わったんで、あの時のモデルをそのまま適用させるのは無理なんですけども、悪いところはそういったところに集中している。で意外にもですよ、これ意外にも調べて初めて分かるんですが、1990年の湾岸戦争の時に、
はい、
大きく先行きの見通しを下方修正したのが内需にあって。
内需ですか。
内需の何かっていうと、これは不動産だったんですよ。
不動産、
まだバブルの崩壊が始まったばっかりなんですよ、そんなに不動産価格が落ちるわけじゃないんですけども、なぜかあの時不動産業態の、
はい、
不動産業界の DI がガクッと落ちて、不動産業界の年度計画の売上見通しも下方修正、経通の見通しも下方修正されたんですよ。
そうだったんですね。
一体これどういうつながりがあるのかっていうのは今調査中なんですけども、
はい、
それぞれの、計画とかが一斉に今見直される時期に入ってしまったと思うんです。もう2週間経ちますからね、はい、でそうなってしまうと、先ほど鈴木さんもおっしゃったように、27年3月見通しっていうのは、セクターによって大きく変わってくると。 あの時と同じような反応するのと、あの時と違う反応するのと、2種類分けなきゃいけないんですけども、いずれにしても、今、経営者たちは、おそらく毎日毎日、どうなる、こうなるということを計画の見直しに迫られているところだと思います。
そして原油の方も確か先週この時間お伝えした時には118ドルだったんですよね。
行きましたね。
ね、で今日は97あの WTI なんですけれども、あのこれだけこう上下に荒れると、あの経営者の側も大変だろうなと思うところなんですけれども。
そうです、その通りです。ただ、まあ、
荒れというのはいつ頃こう収まっていくんでしょうか。
あの荒れてるっていうか、まあ原油価格はマーケットが決めるものですからね、いくら備蓄を放出してもそんな何億バレルとか出したっつってもですね、はい、数日の話になっちゃうから消えてしまうわけなんですよ。原油価格を下げる方法はもう一つしかなくて、はい、みんながガソリン使うのやめるしかないんですよ。
そういう道ですか。
ということは、はい、景気が悪くなればいいんですよ。景気が悪くならば、そこで突然原油価格が下がる。だから一旦景気が悪くなるっていう方向に今向かってるんですよね。
そこまでいかないと収束はないということなんですね。さてでは今日の動きを見ていきます。日経平均株価は681円安です。 53,138 円42銭というところです。 53,000 円台での取引が続いています。そして株365はいかがでしょうか。
はい、株365も今日は月曜日ちょっと荒っぽいですね。朝412円から始まって、その後 54,000 飛んで89円まで一回上昇します。はい、これは通常の動きだと思いますが、その後下方向にもう一回揺り戻されて 53,200円、現在 53,342円で商いが続いているところです。
はい、今週は3月の20日金曜日が日本お休みなんですよね。あのそういったお休みの時も株365は取引ができますのでご活用ください。いろいろ展望していただきました。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から4月11日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは指揮者が徹底解説、2026年日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップ in 大阪。4月11日土曜日大阪で開催します。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資の勧め、また第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場無料、定員は70名、応募多数の場合は抽選となります。なおこのセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては4月9日中までにはがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅3番出口から徒歩2分、前途心斎橋ビル4階、 TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは4月の9日木曜日お昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、今日ご紹介するのはコナミグループです。はい、証券コード9766のコナミですね。まあ、ゲームソフトです。コナミグループ、もうとても有名ですね。まあ、任天堂、スクエアエニックス、あるいはカプコン、そしてこのコナミグループと、まあ、ゲーム業界のコンテンツ大手というのがありますが、過去10年間で株価10倍ぐらいになりました。はい、でこの3ヶ月間ぐらい、まあ、任天堂と歩調を合わせて、コンテンツ系の銘柄が、まあ、少し 冴えないというか、まあ、調整局面を迎えているという状況ではあるんですが、まあ、やっぱりマーケットは少し今難しい局面になってくると、逆にこの安定的なこのゲーム関連、まあ、コンテンツ系の銘柄が光を放つという状況ではないかなと思うんですけどね。まあ、随分割高まで変わりました。PER が34倍で、はい、この PBR が 5.2 倍、配当利回りが 0.9% ぐらいで、ROE が 17% ぐらいありまして、まあ、高収益、まあ、今この間発表した第三四半期の決算で、第三四半期の時点で売上営業利益、当期純利益は2年連続で史上最高益を更新するという内容になっています。で、通期の業績を、まあ、前回行政、情報修正しまして、売上高それまで4300億円で見ていたものを4680億円に通期でプラス 11% 前年比で、営業利益が1000飛んで60億円で見ていたものを1230億円前年比プラス 20% まで増額修正してきたという状況です。コナミに関しては4つの事業セグメントというものを、まあ、会社側としてはやってますが、それぞれが非常に好調です。まあ、なんといっても売上のほとんどを占める、この、まあ、会社がデジタルエンターテイメントと言ってますが、まあ、いわゆるコンピューターゲームです。まあ、これがとても好調。モバイル向け、それから家庭用ゲーム機向け、それぞれに好調であるということです。まあ、メタルギアソリッド。まあ、私はあまり詳しい方ではないんですが、まあ、ゲームソフトの名前ですよね。
はい。
つまり e フットボール。それから、まあ、まあ、今 WBC、残念ながら負けてしまいましたけど、プロ野球スピッツエース、
はい、
実況をこれパワフルプロ野球、いずれ大谷翔平選手をアンバサダーに招いて、まあ、前面に出して、これが大変好調であるというのが一つ目、うん、で、二つ目が、アーケードゲーム、まあ、ゲームセンターですね。はい、これが、やはり今、再び活況を呈していると。
あ、そうなんですね。ね、
若い人たち集まってきてますね。まあ、このインバウンドも含めて、すごく伸びてきてるなというのがあります。で、三つ目が、これが、カジノです。
はい、
まあ、日本ではまだまだ遅れてはいるんですが、まあ、世界的にカジノが少しずつ盛り上がっていて、日本でも、まあ、大阪はもう着工し始めてます。で、第三の、日本の、この、要は IR というんでしょうか。まあ、高度集積化されたリゾート、まあ、エリア、まあ、これを募集していて、札幌と愛知が、まあ、手を挙げようとしている。まあ、そこにもうラスベガスで実績のあるそのコナミの、まあ、最新鋭のスロットマシンをはじめとする、まあ、カジノゲーム機器というものが納入されていくというのが期待値として大きく伸びています。アメリカで今すごく伸びているというところです。それから4つ目が、これ売上小さいのがスポーツ事業です、
はい、
内村航平選手が、まあ、コナミに所属してオリンピックで大活躍しましたが、
はい、
お子さん向けの、その運動スクール、それから、若い人たち向け、アンダー22ライトという若い人向けの、まあ、ジムの、まあ、低価格の料金プランなども導入してすごく伸びていると。で、学校が部活を、まあ、外注する、
はい、
でそれから学校の水泳事業というものもこれも外注して、うん、まあ、それを受託するというビジネスも今広がってきている。
確かに、
まあ、健康を意識するという動きが、老若男女、日本中で今、うん、強くなっているという状況の中で、まあ、ゲームと運動、スポーツですね、その両面からコナミあたりを改めて注目してみたいなというふうに思います。
こういった状況、今イラン情勢などありますけれども、海外で何かが起きている時というのは鈴木さんはどんな観点から注目銘柄ピックアップしているんでしょうか。
で、結局事態は展開は分からないんですが、
はい、
あとあと振り返ってみると、まあ、どれぐらいかかるか分からないんですよ、
はい、
結局あの時が結局いい買いのチャンスだったなと思えることがこれまで多かったんですよね、
ええ、
やっぱり今どっかに何か新しいものが生まれてるんじゃないかなって、安くなってしまった銘柄の中にそういうのを探そうかななんて思うんですけど、なかなか先行き見えないんですけどね。
そうですね、そういった中今日はですね、9766のコナミグループをご紹介しました。さて、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。ここまでのお話は
岡崎亮介と鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。